ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。お得を受けた者の世界であると。師匠は、大坪宗一郎氏は、この哀楽理念、これはお得を受ける道を教えている。とも、教えてくださいます。お得を受ける道を教えてくださる。それを師匠の言葉で言えばマスターするという表現をしておられますね。そして体得するという表現もしておられます。マスターして体得するという表現ですね。ですからまず師匠が使われておるこのマスターというのは、おそらく頭でわかる、心で練り上げるということだと思いますね。そして体得するということこそ、まさに身につける。頭でわかり、心で練り、そして体で行う。その三つですか。それ以上あるかもしれませんが、それらのいわゆる頭でわかり、心で練り、体で行じる。これらが足ろうたときに、そのいわゆる信心が本当に身についたということになるのではないでしょうかね。ではその信心が身につくとはどういうことか。それはやはり私どもが心が育つということ。どういう心が育つかということ。それは昨日も申しますように、このことで、この事柄を通してどういう心を育てさせていただこうか、神様はどういう心になることを願っておられるのだろうか、私の心がどう育つようにと願っておられるのだろうか、ということなのですね。親が子供を思うとき、その子供の健やかな成長を願います。子供が子供のままで、例えば小学生なら小学生のままで、ずっと死ぬまで小学生だということでは、やっぱり親として悲しい。親として子供がすくすくと幼稚園生から小学生、さらに高校生、中学ですか、そして高校、大学と、学校で言えばそうですけれども、人間としてそういうふうに育っていく、その子供が育つことを楽しみにしておられる、願っておられる、子供を育てようとしておられる、それが親神様、神様の氏子にかけられる願いだと思いますね。私どもの心が育つということでは、どういう心が育つのか。それは教祖様は、天地日月の心になること寛容なりと教えておられる。天の心、地の心、日月の心が私どもの中に育っていくことだと。ではどういう、その具体的に天の心、地の心、日月の心とは、師匠はそれを、天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心だと、地の心とは泥の心、すなわち受けて受けて受け抜く、そして自らの心を肥やしていく、一切の事柄を自らの心を肥やす根肥やしとして受けていく。これが泥の心だと。そして日月の心。それこそ日月の精進。お天道様やお月様が 今日はきついからもう休もうと言われたりすることはありませんね。実に丁寧に、それこそ今日はもう泥の心を稽古するのはやめようとか、心磨くのを今日はちょっと休ませてもらおうというようなことではならないわけです。日々にそれこそ絶え間ざる修行修練と言われますように、日頃常日頃いつでもどういう中にあっても心を磨こう育てていこうという、そこに焦点を置いての定めての日々でなければならない。そのことが日月のごとく実に丁寧に行じられる、取り組まれるということでしょうかね。師匠はまたこの天地日月の心、このまあ心の頂上というものがあるといたしましょうか。そしてその頂上に登る、山登りにも例えられますが、その頂上に登る、そこに至る過程において、その地の心、いわゆる泥の心で八合目まで登ることができると。そしてその八合目まで登る、まあ人間の心がまあ完成するというのでしょうかね。その完成の域に達する、その八合目までは泥の心で登れる、あとの二合は天の心だと。いわゆるまあ満願成就というのでしょうか。私どもが、神様が私どもに願われる心、それが従前にいただける育つ、そのためには後の二号は天の心を持って登るのだと教えてくださいます。その天の心、与えて与えて山の麗しい心と教えてくださいますが、私はここ数日いただきますこと、その天の心とはやはり人の助かりを祈る心だと。人の助かりを祈る、人が助かってくださる、そこに焦点を置けれるから与えることもできる。ただ与えるのではない、ただくれと言うからやる、それこそただくれと言うからやるというだけではかえってやったことによって身を持ち崩すということにもなりかねませんね。100万円くれという、10億、まあ、なんと言いましょうか、億でしょうか、10億、100億、人間が神様にくださいという、そして神様が、ああ、やるよ、とくださったとすれば、まあ、これは、それこそそれだけの大金を持つだけの、なんと言いましょうかね、資質というのでしょうか、そういう心ができないものに持たせたら、それこそ何に使うかわからない、かえってそのお金を得たことによって身を持ち崩してしまうことにもなりかねない。それこそ宝くじが1億円当たった、10億円当たった、それで身を持ち崩したということにもなりかねないわけですから、さあこの氏子に果たして持たせて大丈夫だろうか、これだけのお金を持たせて身を帰って身を持ち崩すようなことはないだろうか、ということを確かめにも確かめた上で授けてくださるのが本当の親ですね。子供がお金をくれと言うから右から左に与える、それこそ無条件に与えるということですけれども、ただくれと言うからやるということにはなりませんね。それではその氏子の真の助かりにはつながらない、かえって身を持ち崩すことにもつながってしまう。ですからその与えるというその前提に、人が助かることのためにということが私はいるように思いますね。そしてその天の心がいよいよ育つということは、人が助かりさえすればという心が育つことだと。人が助かることであるならば、いくらでも与えましょう。 という心が育たねばなりませんね。ただ与える心が育つだけでは人の助かりにはならないことがある。かえって苦しまねばならないようなことにもなりかねない。ですからどこまでも人が助かりさえすればという心が私どもの心の中にいよいよ育ってくることだ。育たせていただかねばならない。その天の心あと2号、頂上を極めるためのあと2号の心、それは私どもの中に人が助かりさえすればという心がいよいよ育ってくることだと思いますね。泥の心で自らの助かりを得る。そしてその後2号の天の心で人の助かりを祈る。その人が助かりさえすればという心が私どもの心の中に育ってくるような信心をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。